ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。前回4月1日の配信分でございますが、なかなか iTunes の方に、あるいはポッドキャストアプリの方に流れてこなかったという情報をいただきまして、遠藤さん、それから金子さんからもですね、新しいエピソードが見えないんですけどというようなツイートをいただいてたんですけれども、こちらの方は技術的な問題で原因が分かりましたので解決しておきました。お待ちいただいていた皆さん、どうも申し訳ございませんでした。原因というのがですね、このブログ記事の方にございまして、この今ポッドキャストの配信はシーサーブログさんを利用させていただいているんですけれども、このブログ記事の方 URL なんかですね、リンク先の記事の URL とかをこう書いてあるんですけれども、こちらにですねハイフンが半角で入っていると、こちらの iTunes の方にうまく反映されないという、よくわからない現象がだいぶ前から認識されしてたんですけどね、いつもあの説明書きとかの部分、タイトルの部分なんかは気にしてたんですが、今回ちょっと URL に埋め込まれる形でハイフンが混じっておりました。それでちょっと気がつかなかったものですから、そのままになってしまいました。まあ、もしシーサーブログでですねポッドキャストの配信をされている方いらっしゃいましたら、ちょっとお気をつけいただけたらなと思います。まあなかなかね、そこまでは気を回さないことが多いかもしれません。さて、4月1日はエイプリルフールだったんですけれども、やはりですね、いろいろニュースブログさん、あるいはメディアの方でもですね、エイプリルフールの専用サイトとかがいろいろ出てきたようですけれども、アップル関係でですね、私がちょっと面白いなと思ったこのエイプリルフールのニュース、これテッククランチさんの方に載ってたんですけれども、アップルの iWatch は iPhone ないし iPad を手首に結びつけるためのバンドだったというニュースですね。大いに話題を集めたアップルの iWatch ではあるが、どうやら期待通りのプロダクトではないようだ。フレキシブルディスプレイ搭載で Siri による操作が可能であるという噂もあった。しかし実のところ iWatch とは Apple デバイスを装着するためのバンドに過ぎないようなのだという記事だったんですけれども、まあ、iWatch というのはあのウェアラブルデバイス、今年出ると噂されておりますですね、腕時計型の iOS 機器だったんですけども、それが実はただのバンドだった。 iPhone やiPad を止めるだけみたいな、こういうですね、なんて言いますか、話が小さくなる方向の嘘というのはちょっと珍しいんじゃないかなと。普通ですね、今度は出る新製品はこんなこともできる、あんなこともできるっていう、とんでもないそういう拡大型のホラーというのが結構頻繁に見られるんですけれどもですね、それを逆手にとってただのバンドだったというような情報というのはちょっと珍しいんじゃないかなと思って、面白いなと思いました。こちら元記事の方にリンク貼っておきますのでですね、じっくり読んでいただけたらと思います。結構ボリュームあります。こんな たかがダボラのためによくここまで考えるなと思うんでございますけれども、さて、そういうですね噂の iWatch 実本物のですねお話、まあ本物ってまだ出るかどうかも分からないんですけれども、噂です、ギズモードさんの方に出てました。 iPhone が表から裏まで全面スクリーンになるかもしれない特許を Apple が取得というですねニュースだったんですね。どういった使い方を想定しているのかな、 Apple がフレキシブルディスプレイによって全面をスクリーンとして積み込む技術の特許を取得していたことが明らかになりました。フレキシブルディスプレイとは折り曲げ可能なスクリーンの技術で、これを採用することで前面背面ともディスプレイとなる端末の開発が可能になります。 ということでですね、こちらの方はその図面、いわゆるポンチ絵も載ってるんですけれども、まあ、ちょっと全体がもうですねディスプレイ状態になっている iPhone みたいなものなんですが、まあ、これはおそらくですね例の iWatch にもちょっと応用が効くのかなというような形で、さまざまな形状のデバイスが採用例として公開されていますが、その中でも目を引くのが iPhone とおぼしきデバイス、アプリアイコンやスピーカー位置から iPhone であることは間違いなさそうなのですが、用途についての言及はもちろんなし、 iPhone をひっくり返して使うってなかなか想像つかないのですが、どんなシチュエーションになるのかなということなんですね。まあ、こちら新しい特許の段階ですので、まあそれがどういうふうに応用されるかというのはこれからの話ということでございます。はい、そしてですね、さらにこの iPhone シリーズについての新しい情報というか、過去の情報というべきなんでしょうか、スティーブ・ジョブズ氏の絡んだ話、これもギズモードさんです。朗報、ジョブズは生前に3世代先まで iPhone を設計していた模様という記事でございます。ということは iPhone6 まで安泰ですねと。アップルインサイダーによると、故スティーブ・ジョブズが生前に3世代先まで iPhone を設計開発を進めていたことがアップル関係者の話として明らかになりました。ジョブズが亡くなったのは2011年の後半、 iPhone4S リリース直前のこと、すなわち3世代先とは iPhone4S5 そして6のことを指していると考えられます。 iPhone については昨年後半から 5S の空張り情報や廉価版についての噂が飛び交ってますが、ジョブズが iPhone6 まで設計していたとなると、そういった話も怪しくなってきます。少なくとも時代の iPhone まではジョブズの魂が生きている、変にぶれた端末は出てこないと思いたいですねということなんですね。これ設計っていう言い方はどうなんでしょうね。まあせいぜい考案とかデザインとかそういうレベルだと思うんですけれども、まあしばらくはジョブズ氏の iPhone というイメージが堅持されるのではないでしょうか。さて iPhone アプリではなくて iPad アプリになりますかね。一つご紹介です。これは iPod Touch Labさんのセール情報の中に入ってました。 Google リーダーの代わりになるアプリでございます。ニュースリーダー RSS ですね、リーダー for iPad というアプリでございまして、人気の高い Google リーダー用クライアント、7月1日の Google によるサービス終了後も開発は続く模様ということでですね、450円のアプリ無料になっております。 iPad 専用です。 iPhone では動きません。それからですね、これ Mac 版もあるんですね。 Mac 版リーダーというのも、これも Mac App Store からリリースされておりまして、これも今無料セール中ということですので、 RSS ニュースフィード頻繁にご利用の方、 Google リーダーをお使いの方、サービス終了後も使えるということでございますので、こちら無料のうちにダウンロードしてみてはいかがでしょうか。さて次回ゆうまぐ定例会は5月18日なんですが、その前に4月の13日に慶音さん活動の予定です。ベルブ長山創作室、13時からになるのかな、まだちょっとはっきりしてないようですが、それから27日にカレーブさんが調理室を押さえております。こちらでも中華を作ろう会というようなことをやられるようでございます。お楽しみ。そして5月25日土曜日はポッドキャストック2013、こちらチケット販売中です。まだ残席あるようです。懇親会と本番と2つありますので、両方参加したい方は2枚お求めください。今回の方1500円、懇親会が5000円でしたっけね。はい、ということですので、一つ皆様よろしくご参加のほどお願い申し上げます。というわけでゆうまぐ iPhone ポッドキャスト、都内某所近い杉山がお送りいたしました。今回はちゃんと配信されますように。それではまた。